皆さん、こんにちは。元気ですか？今日のサンパウロは快晴です。まあ、昨日みたいに快晴じゃなくても快晴とか言っちゃう私のこの性格なんですけれども、今私は、食事をしています。食事を作りました。なんかね、結局外食って相当いいとこ行かないと美味しくないんですよ。で、じゃあだったら自分でパパッとでもないけど作った方が美味しいっていうのも気づきましたので、これからなるべく手間暇かけて、料理ねしようかなと思ってます。まあ適度にね、あんまり負担に ならない程度に。私は働いてるんでフルタイムで、だからまあそんなに頑張りすぎずちょっとやっていこうかなと思ってます。そしてじゃあ今日のメニュー、まず最初に食べたいと思ったのが甘い卵焼き、うんでした。なのでそれを作るためにさっきオーガニックのものとかが結構置いてあるスーパーに行って、オーガニック卵を買ってきました。もうまた買いすぎちゃったんですけど、そこで買ったものは卵、ほうれん草、うん、ほうれん草がブラジルのじゃなくて日本のがあったので、ほうれん草、それから、私はもう柑橘類が大好きなんですね。みかんとかで、日本で前回のでもポッドキャストでも話しましたけど、日本でそんなにねすごいフルーツ食べてたわけじゃないって言いましたよね。バナナも美味しいって思ったことほとんどないし、まあバナナケーキになってれば食べてたぐらい、うん。で今日はその他にグレープフルーツ、全部ブラジル産です。タンジェリン、ポンカン、ポンカンっていうのをポンカンって言葉になってるんですよね、ポンカン。これからなんかグリーンジュースみたいなの、ちょっとこれは人工的って、まあナチュラルだけど、まあ人の手がかかってるっていう、意味においてはちょっと人工的、うん。でこのジュースはね、オレンジ、コービーっていうケールですね。あ、ケールとオレンジジュースみたい。美味しそう、うんですね。で卵焼きの次に食べたいと思ったのが、昨日ね近所の日本人がやってるお魚屋さんでサーモンとアンショウワってなんて言うんだろう、アンショウワっていうねお魚があるんですよ。それはね結構ここで食べられるんですけど、それがねアンチョビではないんですよ。アンショウワ、日本語で調べてみますと、マスに似たニシン系の魚だって。マスの一種、うん、アンショウワで、海にいるやつみたいです。海マス、うん。で結構脂が乗ってるそうです。あ、マスではない、ブルーフィッシュ、なんでしょうね。日本であんまりないやつなのかもしれない。スズキの一種みたいです、マスじゃなくって。でそのアンショウバっていうのを焼いたらね、何が美味しいって日本語で聞いたら、アンショウバが美味しいよって言われたんで、それを開いてもらって、3枚おろしてもらって、
で、それをサーモンと買ってきました。でアボカドが家にあったので、そういえばこの間インスタグラムでアボカドとサーモンのなんか漬け丼みたいなの載ってたなと思って、ただ私今玄米がちょっと炊いてないんでご飯なしになっちゃうけど、まあご飯なしでもいっかと思って、でそれの味付けが醤油、あ、すりごま入れるんだった、すりごま今から入れます。醤油、すりごま、蜂蜜、それからなんだっけ、唐辛子のコチュジャンだったんですね。でよし作ろうと思って帰ってきて、重くて、でピーマンもあったから、私ピーマンを炒めて、細く切って炒めて、醤油とおかか、これだけがすっごい美味しいんですよ。オリーブオイル敷いてね、それがすっごい美味しいから大好き。それもよく作ってて、あ、じゃあチャンピン作ろうと思う。卵焼き、ピーマンの醤油とおかか炒めで、サーモンとアボカドの漬けですね、それを作ることにして帰ってきて、冷蔵庫を開けたら、コチュジャンをなんと、私は前糖質制限するためにもう揚げちゃってたんですね。だからまあなしでいいやと思って、醤油とちょっと蜂蜜入れてレモン汁かけて、でごまを今ごまのスリッキーっていうね、ごますり器で吸って食べてまーす。でね、やっぱりさ美味しい、自分で作った方が。でね、ちょっと近所の、まあ、テフランスっていうね、美味しい和食屋さんがあるんだけど、でもやっぱりそこでサーモン切ってあるやつ食べるんだったら、今私が持ってるサーモン切って食べた方がいいと思って我慢してお家に帰ってきて、正解、うん、めっちゃ美味しいです。まだ結構すぐお腹いっぱいになっちゃうんだなと思いました。うん。で朝も今日ね、今朝すごいお腹空いて目が覚めて、でこのまま買い物に、まあ今日寝てたの9時半まで寝てたんですけど、そのまま買い物に行くのに持たないと思った。焼き芋をね作って、オーガニックさつまいもの焼き芋を作ってストックしてあったので、それを食べました。1本食べたら、細いのちっちゃいの、やっぱ満足するんだよね、気持ちがいい。うん、ラーメン食べた後の重さ、気持ち、ラーメン食べた後たすごい満足、美味しかったって思うけど、気持ちよくはないんだよね、正直。気持ちよくなかったんですよ、私はね。あの気持ちいいって人もいると思うけど、やっぱり私は、まあ自炊で食べたものっていうのが一番もちろん気持ちいいですけど、自分で作ったものとかは何でも食べたら気持ちいいし、あのインスタントのもの以外ね、自分であの野菜買ってきて、煮たものとか、スープとかね、そういうの食べたら、あ、なんか食べ過ぎちゃったな、重いなっていう、ちょっとズンとはならない。でも外食はやっぱり、ズンってなりますね。うん、ご飯を少なめに しようとかしたとしても、やっぱりなんか使ってる油なのかな、多分ね。うん、使ってる油が多分オリーブオイルじゃないし、あのよっぽどねオーガニックの店とか、ベジタリアンのナチュラル系の店とか行ったら、あの全てにおいていいものを使ってるし、小麦粉もあの全粒粉とかインテグラーとか使ってるから、いいんだけど、やっぱりその食堂とかね。で昨日は私食堂に入りました。キムチ炒めキムチを炒めたものと、なんか単品で頼んだのかな、サラダと、味噌汁とかね頼んだんですよね。キムチの野菜炒めで、それはもともと豚肉が入ってるもので、まあ、豚は抜いてもらって、うん、食べました。でやっぱりね美味しかったんだけど、 今私が食べてるものに比べたらそうでもない。だから外食ね、簡単だし楽しいじゃん、お出かけして外食するって楽しいんだけど、なんかそれも本当に厳選した方がいいのかなって思いました。どこでもパッて入ってリベルダージでもどこでもっていう感じでじゃなくって、本当に美味しいものを食べるか、それかちょっと出してねお金、それか自分で作るかっていうのがいいのかなと、改めて思いました。改めて思えたことが私にとってはとってもめでたいことで、よくね家で作った方が美味しいもんって言ってる人いて、そうかなと思ってたんだけど、もうそれがやっとわかりましたよ。うん、おいしいです。一噛み一噛みがこのピーマンもオーガニックのものですごくなんて立派で綺麗な大きいピーマンだったのね。いかにも美味しそうなピーマンで、ね、それを切ってオリーブオイル引いて、で有機醤油をバーッとかけておかか散らしたらめっちゃ美味しいんですよ。うん、幸せです。でも結構あっという間にお腹いっぱいになっちゃった、うん、でね、昨日一昨日か、うん、一昨日さ、最近ね道場に新しい女の子が入ってきたの。その子はアルモニアの子でもなくって、全然違う学校の子なんだけど、お父さんが日系人らしいんですね。でお母さんは、まあ、白人系のブラジル人でした。で、彼女が一回連絡を取ってきて、でその娘がね、太鼓、打楽器をやりたいって言ってたらしくてね。でその打楽器をやりたいんだったら、彼女はそのパートナーとはもう別れてるらしいんだけど、でも太鼓やってみたらって言ったんだって。でやってみるって言って体験に来て、で好きだったからって言って始めました。でね、最初のね 1,2 回はね良かった、よくやってた。だけど、だんだんだんだん、あ飽きてんだろうなっていうのがだんだん見え始めて、私はね基本子供用のクラスっていうのにはあんまり興味がないんですね。子供のクラスを道場でやるのは全然興味がなくって、子供でもシンプルな、打ち方、シンプルなリズム、シンプルなフレーズを、大人と一緒にやってでっていう私は教え方なんですね。だから子供用にっていうのは やってなくって、だからまあここに私の道場に来てる子供たちっていうのは、まあすごい集中力の子しかいないのね。他に2人いるんですけど、1人はアルモニアにいる、もう1人の女の子はアルモニアにいたんだけど出ちゃったっていう子で、でまあね2人とも1年生の時から太鼓やってるから、まあ、キャリアも長い、もう4年やってるってことだもんね。4年やってるから長いし、まあ私のタオのねスタイルもなんとなく多分分かっちゃってるっていうのもあるし、あと見方も知ってる、私がどうやって右と左を動かしてるかとか、その右左手の、腕のね動かし方とか、フレーズとか、まあ見てすぐ覚えちゃうんですね。でもその見てる時の目ったらものすごい集中力なんですよ。で、まあ私は道場に関しては、その子供だから子供用にっていうのは全然考えてなくって、どちらかと言ったら多分、頭の固い大人より、子供の方が覚えられると思ってるのね。どっちかっていうと。だから、まあだから、子供用にしないっていうのもあるんだけど、でも、まあ1年生とか幼稚園生だと、ちょっとその見方とかが分かんないからっていうのはあるんだけど、ただね1年生を見てても、いや見てる子は見てできるんだよね。すぐできちゃうの。 まあだから、まあ正直言ったら、まあやる気のない子は来なくていいっていう、まあやり方なんですね、私はね。で、わざわざね、お金払って、金曜日と土曜日の大事な時間を来てるわけだから、なんていうのかな、サボるためとか、遊ぶために道場はやりたくないっていうか、本当にやりたい人が学ぶために来てほしいのね。そう。で、その新しい女の子は、最初はね、結構頑張ってたんだけど、結構まあ、頑固なところもあって、でもそれはね、彼女の性格だからいいって思ってたけど、だから多少右と左が間違っててもいいと思ったけど、だんだん飽き始めてんのがすごくわかりました。うん。で、他の大人たちは、すごい質問するし、もっとやりたい、もう一回って何回も言うのね。で、私の中で彼女たちにやることっていうのはどんどん与えてるから、今度は例えば同じフレーズでもこういう風に体を意識してやるとかっていうのねをやってます。で、その彼女がもう最後の方は太鼓の上にこうなんていうね、べーって寝転がって休んだりとか、もうフラフラってなってたから、お母さんにもう話して、先週ぐらいからかな、飽き始めてきた、帰りたそうだからって言って帰ってるんだけど、で今週はねちょっと道場ねいろいろあってすごくね、不思議なことが起こって、私がそのことにかまけてる間に生徒さん同士がなんかマスクのことで言い合いをしてたらしいんですね。うん、一人は、割と気の弱いでちょっと空気読めない系の人、もう一人は結構ものすごく気が強くて、空気も読む、自信がないっていう人で、その他の人がマスクをね鼻だけちょっと取っていいって言ったの。でもみんなワクチン打ってるし、かっこ私以外で、私はいいよって言ったの。でね、鼻だけでも出したらってその一人の気の弱い優しい、空気読めない人が言いました。鼻ぐ出してもいいと思う、だからちょっと下げたらいいよって言ったら、その気の強い人がダメって言ったらしいんですね。で、私そのやり取りをたまたま聞いてなかったんですよ。その子供ちゃんにかまけてたから、相手してたから。で、でしかもその子供がすごい大きな物もらいを作ってて、うわやばいって思ったのね。見た時にやばいって思ったのに、私もう夢中で教えてたから、結局はいつの間にか彼女の手を取って、教えたりとか、こうやってやるんだよって手を取ってやっちゃったんですね。もうまんまと映って今目が腫れ上がってるんですけど、もう本当にね、私物もらえば結構映りやすいんです。一瞬で映るの。まあこんなこと言ったら自分に呪いかけちゃうかもしれないけど、もうそれで今目が重くて、物もらいできちゃってます。ただまあ私陰尿のねおしっこを 目でこう点眼、目を洗ったりとか、ごま油のマッサージ用のオイルつけたり、あとプロポリスのね皮膚用のやつつけたりとかしてるので、多分女の子のようにもうすごい膨れ上がってたんで、そこまでは多分ならないと思います。多分最小限では、収まると思うけど、でもやっぱり、もらいやすいんだなって思いました。うん。で、彼女が、こう、顔をね、バーってこすったりしてるのを見てたのに、手取っちゃったんだよね。もう失敗した。そう。それで、まあ、そのさっきの話の続きなんですけど、気の弱い方のね、生徒さんが、帰りに、ねえ、かおりさんって、帰り、車乗ってかないって言ってくれたの。だから、で、その人が、ね、超可愛い犬飼ってるから、あ、行く行くなんつって、あ、犬に会えるとか言ってさ、コービーって言うんだけど、コービーに会えるのって言ったら、来るよって言うから。で、行く行くって言って、車に乗りました。車に乗ってすぐ、私は今日はすごく悲しかった。うわーって泣き出して。で、その気の弱い彼女は、ちょっとものすごく不器用、空気読めない、 自分のやり方があるから人の話を聞けないとか、あのちょっとね、ものすごくこう人間的に不器用なところがあって、でも心はとっても優しくって、で正直まあ私も時々イラッときちゃう時もあるんだけど、でも、こう人にきついことを言ったり意地悪をするどころか新しい人に優しくしてあげたりするタイプで、もう一人の人はとっても明るくて頭が良くって、で私のこともちろん大好きでね、もちろんみんな大好きなんだけど、で歯医者さん私も彼女の治療をしてて、まあプロフェッショナルなんですよね、すごくね、あの責任感があって、で、だけどそのまあもちろんね歯科医療に対してはすごい一生懸命やってくれるけど、日本語を習ってたりとか太鼓に関してすごく奥底に自信のなさがあって、あの間違えたくない、恥ずかしい思いをしたくないっていうのがすごくある人なのね。で彼女はなんだかいろんな気の弱い系の人に結構こうナイフを刺してたみたいなんですよ、きついことを言って。で私は全然気づかなかったんだけど、まあ、あの他の人にもやってるらしくって、っていうのを聞きました。で彼女、その気の弱い彼女はなんかね、もうすごい意地悪な言い方をされたんだって。すごく意地悪な言い方をされて、で私はもう今回だけは我慢できないって言って、で言われたから、あの彼女にね、いや私はあなたが意地悪なこと言ったりとかね、あの人に強いこと言ったりしないのは知ってるよって、だから言われる筋合いがないっていうようなことを、まあ通じたかどうかわかんないけど言いました。で彼女もそれ分かってて、私はねってそういうこと絶対人にも言わないし、新しい人にバチを貸してあげたりとか、あの優しく、あのむしろ優しくしてる。でももし私がね、意地悪とか人間的におかしいことしてたら先生言ってほしいって、いつも私は心が開いてるからって言ってました。で、どうしようかなって思ってね、でまあもしタイミングがあって話す機会があれば、話すなとは言われたんですけど、美味しいグリーンジュースめっちゃ美味しい言われたんだけど、まあその気の強い方と話す機会があったら話そうかなとは思ってます。でその気の強い方の人はね、まあでもね思ったんだけど、まあ私がさ東京の太鼓道場にいた時もまあいろいろあるわけですよ、人が集まると。でまあそれを私がまあ放置するっていうのはちょっと違うなと思ってて、これから私がやるべきことは目をねちゃんとみんなのことを見るようにするねって言いました。多分見てたらあんまり起きないのかなって思った。で私がなんていうのかな、正直そういう目で皆さんのことは見てなかったから、あの平和としか思ってなかった、気づいてなかったからね。だから今回言ってくれたことで私がちゃんとみんなのことを一人一人見ていこうっていうのをね、あの気づきました。うん、パーソナリティそれをあくまでも俯瞰することにして、で、それが、いい悪いっていうのも、あまりなしにしてみようかなって思ってます。うん。で、気が強いとか、人にきついこと言っちゃうっていうのは、それもパーソナリティだから、あまりにもね、今回みたいに泣かせるとか、でもね、それも彼女の受け取り方もあるし、っていうのもあるから、なんとも私も言えないんだけど、でもできることはまあ目をちょっと光らせることかなと思って、これから、ちょっと光らせていこうかなと思ってます。あとはみんなに対して、その日ね結構いろんなことが重なって、ちょっとしたソロパート、4泊分の自分で考えたソロを入れるっていう曲をやってた。でその気の弱い方は頑張ってやったの、その 1,2,3,4 の中でこう自分の考えたリズムを何でもいいから入れる。 で、私はね、言ったの、間違えてもいいんだよって。あの、そんなのね、やったのが素晴らしいこと。で、でもやんないのもしょうがない。で、その気の強い方はやんなかった。やりたくないっつって。で、私はそのやりたくないって言ったのを、またこれまた偶然で見てなかったから、あれやってないなと思ったけど、その気の弱い人が、4泊のそのソロをね、あんなに、彼女もまあ自信ない方タイプだから、あんな間違えながらやったから、私すごい褒めちゃったんですよ。頑張ったじゃんって。で、しかも彼女が、ちょっとこう、見方が分かってきたのね。右左とか。だから、それも褒めたの。見方が分かってきたねって、見れるようになったねって、それ、訳してもらってわざわざ、日系人の人に。で、私はね、なんていうのかな。私はなんですけど、できたかできないかなんてどうだっていいんですよ。結果が良かったとか。もちろんそれは嬉しいよ。すごいできる子が来たりとか、それは嬉しいけど、でも正直そこはどうでもよくって、別に器用貧乏とか、素敵だと思わないし、まあ私も結構そういうタイプなんだけど。だけど、やる気がないとか、わざわざお金払って、その、自信がないからできないとかっていうのは、すっごいお金がもったいないって思っちゃう。思っちゃうの。払ってるお金がもったいないって思っちゃうのね。だから、恥ずかしい思いしてもやって、上手くなったらいい、上手くなったらっていうか、上手くなる必要はないけど、挑戦してみたらいいんですよ。で、そこを乗り越えた時に、自分が絶対に、ステップが上がってるの。それは絶対に間違いない。だから、できればプライドとか、自信のなさとか、捨てて、下手でもいいから、やってほしいの。で、まあ、それはね、私に言ってるの。私にも言ってる。私に言ってる。私がそうだったから。前っていうか、今も属してるけど、太鼓道場で、やっぱプライドが邪魔して、やんないとか、ふんってなっちゃったことってたくさんあったの。だから、強くは言えないけれども、私もそうだったからね。だけど、その、できるできないっていうのは別にして、できなくてもいいから、やってみるっていうのはとっても大事だって思ってます。めっちゃ熱く語っちゃいましたよね、今日も。食べ物の話。すいません。ゲップが出てしまった。すみませんでした。もう、熱弁を振るってたらこうなってしまいましたね。はい。しかも食事も、最初食べながら、もっぱん、ポッドキャストって思ったけど、もう食事も手つけてません。今喋り始めたら。というわけで、いい学びのある、まあ、目にね、物もらいももらって、で、さっきもスーパーに行ったら、カウドデカナっていうね、サトウキビジュース私大好きで、それ、もう炎天下でさ、屋台でそのナチュラルスーパーに売ってるから買おうと思ったらさ、機械がなんと私の目の前で壊れ、で、その修理してるのを見てたら、ガーンと音がして、振り返ったら自転車の男の人が私の方に倒れかかって、私の左手の薬指、めっちゃ今赤くなってる。そこだけで良かったんだけどね。全身で来なかったから。そう倒れて、で結局ジュースは買えず帰ってきました。でホジリオさんに報告したら、なんかネガティブなエネルギーを散らすマントラを私に備えてくれました。というわけでまたね、バイバーイ。